それでは前回の内容の続きをお話ししたいと思うんですが、はい、覚えておられますか？三眼天乳のお話をしておりました。三眼天乳の19眼、三眼天乳の19眼のお話をしておりました。19眼はですね、一言で言うと主食毒の眼と言われています。主食毒のがんですね。主食毒のがん、もろもろのですね、苦毒というのは善ですね。だからもろもろの善を収めなさい、収めなさいっていうことは実践しなさいと、何のために実践するのかと言いますと、観無量寿経にですね、次のように教えられています。これは130ページですね。130ページにですね、左から1,2,3,4行目にですね、かの国に生まれんと思うものはまさに三福を収むべしとですね。他の国に生まれんと思うものはってことですね。他の国というのは阿弥陀仏の極楽浄土のことです。阿弥陀仏の極楽浄土に生まれたいと思う人はってことです、ね、何のためにと、何のために生まれたいのかというと、これは苦しみから離れたいからです。はい、苦しみから離れたい。だからもう苦しみたくない、ね、もう苦しむのはたくさんだと、その苦しみから離れたいと思って、じゃ どこに行けば苦しみから離れられるかというと、阿弥陀仏の極楽浄土に生まれたらですね、苦しみから離れることができる。じゃあどうしたら苦しみね、どうしたら浄土に生まれることができるのかと言いますと、その生まれるためには善が必要なんだ、苦毒が必要なんだ、ね、善が必要なんだ。その善とは一体何かというと、3つの善だ。これが三福です。三つの善。これが三福、ね。そうそう、世福に回復に行福ですね。131ページの右から 1,2,3 行目にですね、この三つの五行いはってことですね。過去未来現在の三世の諸仏の上号の勝因なり、上号、上号っていうのは分かりますかね。上号、上号、上というのはですね、これ清らかということで、清らかっていうのは世界をありのままに見るってことなんです。
綺麗ではない、
綺麗ではない、この辺がね、誤解するところなんです。ありのままに 見るということなんです。私たちはなぜ苦しむのかというと、世界をありのままに、見ていないからなんです。まあ、例えばですよ、あの人がいるから苦しんでるんだと思ってる人がいるとしますよね。あの人はね、私を無視する。ね、無視する。なんで無視するかって言ったらね、私が挨拶したのにね、知らん顔してた。わかります？ひどすぎませんかと。私が挨拶したのになんで返事をしないのかと。こんな非常識なことがありますかと。こういうふうに思っている人がいるとします。これはこの人の目にはですね、挨拶したのに返してくれなかったんですから、私は無視されたと思うんです、ね、だけど私が無視されたと思っているだけで、本当のところはわからないじゃないですかね。本当は相手は私が挨拶したことを聞こえていなかったかもしれない。ね。だけど私の目には無視されたように映るんです。その自分の目でそう思ったことが間違いないと思ってしまう心を汚れっていうふうに言うんです、
うん、思い込んでるから
思い込んでる、そう、うん、思い込んでるけど実際はそうじゃないかもしれないんです。私の目にはそういうふうに映りますよ、ね、私はこの人が無視してきたように感じるんです、ね、無視してきたように感じる。だからこの人は無視したんだと思う。だから私はこの人に対して無視してきたんだから無視し返す、うん、自業自得よって感じね。無視してきたんだから無視し返す、うん、そうでしょ。目には目を、
目には目って言った
って、歯には歯を、
前にいるのにそんなことできるし、もし言ったら、
うん、いやだって無視してきたのはあいつが最初なんです。
その時はそうかもしれないけど。
だから私は無視されたから無視し返したんです。どうか悪いんですか？あの人が無視してきたから私は無視し返したんです。
子供の喧嘩だね。
つまり私がこう思ったということに対して丸々信じてしまっているので、それをそのまま対処しちゃってるんですよ。対処っていうのは相手がしてきたことをですね、そのまま返しちゃうわけです。無視されたんだから無視し返すんだとするんです。でももしもですよ、相手は無視していなかったとしたら相手はどう思うかなんですよ。なんだこいつはいきなりね、突然無視してきてと。ね、僕 ね、こういうねことがよくね家では起きていたんですよ。これをね、僕ね、黒ヤギさんと白ヤギさんっていう話でね、で黒ヤギで白ヤギさんからお手紙書いた、で黒ヤギさんたら読まずに食べた、仕方がないからお手紙書いた、さっきのなんだかな、手紙の ご用事何ってね、黒ヤギさんからお手紙ついた、白ヤギさんたら読まずに食べたって、仕方がないか、こうどっちが先かってね、どっちが悪いの。もうね、ほんとね、喧嘩の仲裁に入るとね、必ず言う、あの人から先にやってきたから、だから私は返したんだけど、だから私は悪くないですよね、悪くないですよね。
どっちが先かを問題にするよね。
そう、あの人からやってきたから私はそれに対して無視してきたんだから無視し返しただけなんですと、こういうふうに言うんですよ。 でもう一人の人に聞くとですね、何を言うんですか、あの人からやってきたから私は返しただけなんです、私は悪くないんですと。
どっちもどっちなんだけどね。
そうそうやって自分がそうされたからそう仕返すんだと、こう対処していくことによってどんどんどんどんと関係が悪くなっていくんです。
なっていくね、
うん、そうね、
はい、でここでポイントなのはですね、仏教ではその自業自得を教えられるんですね。無視されたと感じるのは、それはですね、あなたの心の中で無視されるんではないかと思ってるからなんです、ね、無視されるんではないかと思ってるからね。
なんでそんなこと思うの。
無視してるからですよ、
まあ、自分がね。
そう、
はあ、種まきは自分だ。
そうなんです。まず自分が誰かに対して無視したから、うん、だから私は無視されるんじゃないかという不安が起きてきた、うん、そしてちょっとした縁でやっぱり無視されたんだと思って、うん、その人に対して腹を立てるわけです、うん、腹を立てれば相手も怒ってくるように思うんです。相手も攻めてくるように思う。だから攻めてこられたらですよ、当然私は悪くないんだから攻め返しますよね。そうすると自分もその攻め返されているように感じるわけですよ。だからもうだんだんとこの人に会うのが嫌になって最後は切る。その人の関係が切れてしまう。切ると私は悪いことをしたら人から見捨てられるんじゃないかという不安が起きてくるんです。だから見捨てられないように、見捨てられないように人の顔色を伺って人に迷惑をかけないように気を使っていい顔するようになる。だけどいい顔してもですね、人がなんか不快な思いをしたら途端に不安になる。ああ、私は何か迷惑をかけてしまったんじゃないかと思う。迷惑をかけたんじゃないかと思ったらですよ、切られる前にこっちから切ろうと思いません？ねえ、人から見捨てられる前にまず私から見捨ててやろうと。だってあいつはね、私を見捨てようとしてきていると目に映るんです。
自分が傷つくのは嫌だから相手を傷つけ、
そう、まあ、自分が傷つきたくないので、うん、その傷つくという結果を受ける前にその人との関係を断ち切ってね、うん、切られるというですね、切られるという結果を受けないようにしてしまうんです、うん、結果はまた人を切るので切られるのではないかという不安がまた起きてきて、人の顔色を伺っていい顔をするようになる、う
ん、
ね、
いい顔ばっかりしてんじゃない
で
し
ょ。そうですよ、いい顔ばっかしないといけなくな
る。できないの。
そう、いい顔ばっかしないといけなくなってどんどん苦しくなる。
大変だよね。
いい顔するためには当然ね、お金を使わなくちゃいけない、ね、そうでしょう。
今度お金使うの。
なんだってね、えちょっとこういい顔するためにはね、おごってあげないといけないかもしれないじゃないですか。
そんなことしんくたっていいって。
いやいやいやいや、やっぱりさ、自分に何か誇れるものがないと、おごってあげないとさ、不安じゃないですか。何かしてあげないと。
優秀してもらいたいもんね。
そうそうそうそう。そうすると、こう、お金をね、やっぱりおごってる間はみんながね、集まってくるけど、今度はね、当然有意識ですから、お金をおごってあげなければ、人は離れていくんじゃないかという不安が起きてくるんですよ。借金してでもやっぱりね、いい顔したいでしょ。
いやいやいや
いや、どんどんどんどんハマっていくんです。
いい顔したくない。
でもその目に映ってるのはいい顔じゃ、目に映ってるのは全部心の影なんです。自分の心の影が映っているだけなんですけど、その心の影に怯えてそれに対して何かをしてしまうんです。そうそう、それがまた自分の心の影を生み、また不安になって行動していくんです。だから動けば動くほど苦しみが起きてくるんです。
普通でしょ。
お金は。
いや、本人は普通のつもりなんです。こう切られないように切ってしまうとか。 本人の中では普通の言動をとってるけど、見えている世界が真実ではないんです。これが汚れっていうふうに言うんですよ。この上皇に対し汚れっていうふうに言うんですね。汚れているっていうのは汚いって意味じゃないんですよ。はい。
自分で分かんないもんね。その汚れ。
あ、汚れっていうのは分からない。汚れっていうのはね、綺麗とか汚いとかにすごくとらわれる心なんですよ。これが汚れなんです。だから汚れてるっていうふうに言われるとね、私は汚れてませんって言うんです。私は汚れてないっていうのはね、私はそんな汚い人間じゃありません。
汚れてません。
綺麗なんです。ピュアなんです。そう思うのを汚れって言うんです。
分けてね、自分は綺麗。人は汚い。
そうそう。だから汚れているっていうのは思い込みがとっても強くなってるっていう状態なんです。だからこの人はこうなんだと思ったらそうなんだと信じきってしまうんです。だってあんな風にやるのはね、こんな風に思ってるからやってるに決まってるじゃないのと、
うん、
ね、
思い込んじゃう、
ね、思い込んじゃうでしょ、うん、挨拶したのに声をかけたのにこの人は本当に何にも返してくれないで、私と一緒にいるのが嫌なのかなとこの辺が思い込み、うん、ね、私が何か提案した時に相手がね、うん、なんかねいい顔しなかった、なん私のことをきっとねこの人は嫌ってるんじゃないか、うん、そういうふうに思い込んでしまう、これが汚れというもの、これによってね一人で苦しんでるんです、
そうね、ね、そんなとここだわらなくてもいいことはこだ
わらない、ね、そうそうそうそう、ちょうど2階で歩いてたらね、下の方からね、ね、若者たちのね笑い声が聞こえてきた、ハッハッハッハッハッ、ああ私のことを笑ってるんだ、
あらまあ
ひどすぎる、
余計な推測で、
あひどすぎる、私がやくねこんなに苦しんでるのにそれがこんなに楽しいのかこういうふうに思ってしまう、ね、だからその若者たちはって、この お笑いを見てて笑ってただけなの。だけど自分は、ね、自分の有意識で、世界を見てるから、ね、自分のこんな惨めな自分を人は笑ってるんじゃないか、笑ってるんじゃないか、笑ってるんじゃないかと思ってるから、ちょっとした縁でそういうふうに映るんです。で仏教から言えば、あなたの心でそう思ってるだけなんですよって教えられるんですけど、私たちはこの汚れのためにですね、この人が私のことを笑ってるというふうに見えてしまうんです。だからこの人に対してまるまる怒りがね起きてくるんですよ。ひどいじゃないかと、ひどすぎる、私が苦しんでるのにその苦しんでることがそんなに楽しいのかと、はい、こういうのを汚れって言って、みんなその自分の思い込みの世界で不安になったり怯えたり怒ったり苦しんだりしてるんですよ。自分の姿を鏡のように映して見てるだけなんですけど、それが自分と思えないためにその自分に対して喧嘩を打ってるんです。これが汚れと、こういうふうに言うんですね。
影に対して喧嘩を打って
る、ね、そうそうそうそう、はい、だから汚れが取れれば世界がありのままに見える、うん、ありのままに見えるということはどうかっていうと、私の目ではそう映ってるけど、これは思い込みかもしれないって思うんです、うん、ね、人は私のことを笑っているように思う、でも本当はそうかどうかわからない、少なくとも私はそう見えるけど、私が見えているだけで本当のところは笑ってないかもしれないんです。でも私の目では笑っているように見える、見えるんです、 見えてしまうんです、うん、笑ってるように。だけどそうじゃないかもしれないって思うのが汚れが取れてきている状態なんです、うん、完全に清らかになれば、あ、これは私の目ではそう映ってるけど私の心の中でそう映ってるだけなんだな、自業自得なんだなと分かって、これからは人をバカにしないようにしようと思うんです、うんうん、はい、自分の心の影が見えてるだけですから。だから自分のやった行為で行為が返ってきて苦しんでるだけなんですけど、ね、それをやめればいいんです。人をバカにすることをやめればいい、人を責めれば責めることをやめればいい、ね、人を見下すことをやめればいいんです。やめれば苦しみがなくなる、自分の姿が見えているだけだから。でもそれがわからないの汚れっていうふうに言うんです。そこでその汚れ、思い込みを取っていくためにどうしたらいいのか、それが3つの段階がありますよ。善っていうのはね、その汚れを取るための善なんです。思い込みを取り去るための善なんです。だから善を実践していけば汚れが取れる、思い込みが取れていくと。これが三福の教えなんです。そこで前回はずっとこの制服からですね、回復の前半までお話をしておりまして、今日は回復の後半ですね。わからない人はちょっと前回の内容を聞いていただきたいと。また繰り返すとですね、煩雑になりますから、内容は繰り返さずに続きからお話をさせていただきますけど、2番目の回復についてお話をしております。回復というのは一言で言うと何のために、やらなければならないのかですね。一言で言うと怪といって有名な人ではないですかね、有名な妖怪。うん、そうです、八怪ですね。八怪、
三蔵法師の豚の化け物。
そうです。八怪というのは豚の化け物なんですけど、豚っていうのはですね、欲にですね、汚い、どうしても欲から離れることができない、欲から離れることができないっていうのは一言で言うと何かっていうと、形にとらわれるってことなんです。
目に見えるもの、
そう、目に見えるものにとらわれて、その中の本質が見えていない人がこの八怪なんですよ。そう、八怪。だからお金があるとかないとか、人から認めてもらえるとかもらえないとかですね、みんなの注目をあの人が集めてるとか、自分は無視されてるとか、その目に見える形にとらわれていくのが八怪なんです。だから幸せって言ったらですよ、やっぱりお金を稼ぐことだと思ってしまう。そしたらですね、どんなに悪どい方法でもお金を稼いだ人はヒーローですよね。どんなに人を陥れてもお金さえ稼げたらいいでしょ、ね、
世間中そうだよね。
そう、形にとらわれている人なんです。だから欲望に貪欲な人ではないんですね。形にとらわれている人が八怪なんです。だからあるとかないとかにとらわれている、ね、権利を握ってるか握ってないか、経営してるかしてないか、 ですね。そういう形ですよね。形にとらわれている。だから人から無視されたという形を見ると無視されたと決めつけるわけです。だから形には全部中身があるはずだと思っているからですよ。テレビで、ね、新製品とかが出るとですね、ついつい硬くね、買いたくなる。ね、例えばエアコンの新しいものが出るとね、大正解とか書いてある。ああ、これを買ったら大正解になるかもしれないと。ね、テレビではですよ、そのエアコンを買った家族がですね、幸せに、ああ、気持ちいいとかってやってる。ああ、私もあのエアコンを買ったらですよ、ねえ、あんな風に家族がね、幸せになるはずだと思ってあるねお母さんがですね、エアコンを買ったんです。ところがね、そのみんなが集まる場所にね、ケースエアコンを買ったんだけど、お母さんが帰ってくるとね、子供たちがみんな自分の部屋に戻っていっちゃう。
どうした
どうした、いつも怒ってるからです。おかしいね、家庭が平和になると思って一生懸命ね、お金を貯めてエアコンを買ったの。
理想的なのを描いてたのに ね。
そうそうそう、子供だったらね、友達の家に行くとね、その女の子だったらね、人形のドールハウスみたいなものがあってね、で、友達がね、みんなそのドールハウスでね、遊んでるわけですよ。ああ、いいなぁと。うちもね、こんなドールハウスが欲しい。ドールハウスさえあればね、お友達がみんな我が家に集まってくるはずだと思うんです。ところがね、ドールハウスは買ったもののね、友達がやってこない。なんでかって。友達がやってきて、ちょっと触るとしたらね、僕なのよ私のだよとか言って、私に許可なく触るな、一人でね、こう自分の思い通りに執着してるわけです。そう、友達はね、その来るたびにね、嫌な思いをするから、あの子のお家でやりたくないなって。
触らせてくれないんだろうね。そうそうそう、言ってもつまんないよね。
で、買った人は自分の思い通りにしたいんです。思い通りにしたいと思って友達を思い通りに動かそうとすると、友達は思い通りになってくれない。結果的にですね、これは僕のものだから、私のものだから、私の思い通りにならないのは貸さないとかっていう、貸さないって言ったら行きたくないですよね。そういうふうにやってるうちに、友達はみんないなくなった、ね、ドールハウスがあっても友達は集まらない、ね、CM で、ね、見るとですよ、車のタントでしたかね、なんかね、このタントがいるとね、夫婦円満、子供もね幸せ、あ、こんなこともできるとかね、書いてある、描いていると、あ、私もタントにしようと、これで家庭もね、ね、幸せなね、夫婦生活がね、送れると。タントを買ったいいものの、旦那さんも子供もね、乗ってくれない。いつも一人。ね、子供は思春期を迎え、ね、両親をね、全然当てにしてくれない。旦那は仕事に夢中。なんで買ってたらですよ。あんたちょっとね、家に帰った時ぐらいね、子育てにね、手伝ってくれてもいいでしょ、私だって大変なのよ、ね、家事をしてる時ぐらい育児してよ、怒ってるうちにですね、旦那さんは家に帰りたくなくなった仕事に頑張るようになった、ね、あ、もうしかないわ、旦那じゃない、世の中旦那じゃない、子供よって言ってね、子供を支配した。思春期を迎えたらね、こんなお母さんと一緒にいたくない出て行った。だから私は担当を買ったんです。担当を買えば旦那も戻ってくる、子供も戻ってくる。だってテレビではそうなってるじゃないですか。
変わると思うん、
買ってほしいからそういうふうに見せるだけであって、
でも
買った人みんながそうなる、
みんなそうなるわけじゃなくて、それはね、そういう家庭はですね、担当がなくてもそうなんです。
そうだよね、
そうそう、そう、何かがあるから、何かがないから幸せになれたり不幸になったりすることはない。でも私たちは形にとらわれてしまう。お金をね、たくさん稼いだ人は幸せな人だと、何でも買える人は幸せな人だと、 そう思って、自分が何か形を手に入れたいって思うんです。だけどね、そのない時はですよ、幸せじゃなくても我慢できますよね。だけど手に入れてももし幸せじゃなかったらどうします？仏教にガキ道っていう世界があるんですよ。ガキ道っていうのはね、本当にね苦しい世界ですよ。どんな世界かっていうとですよ、もうね、そのガキっていうのはお腹空かせて空かせてですよ、もう本当にね、食べたくても食べれなくて苦しんでるわけですよね。で、目の前にはね、3階の珍味が並んでるんです。
どうしよう
ね。ああ、この3階の珍味ね、食べたいなって追いかけて手にするんです。ガブッと食べ、食いつこうとするとボッと青白い炎って消えるんです。これはね、食べれない苦しみより苦しいですよ。食べたと思ってたらね、食べようと思ったらなくなる苦しみ。ああ、どうしてなくなっちゃったんだろうと思って次のね、食べ物に手をつける。ガブッと食べようと思ったら、ボッと青白い炎になって消えるんです。ああ、食べれない。食べれない。そう。これが私たちの心なんです。幸せを手に入れたいと思って形は手に入れる。手に入れるんです、実際に。でもそこにはですね、形はあっても幸せはないんです。まさにガキのような感じです。手に入れても手に入れても幸せはない。
その幸せは満足？
そう、心からの満足がない。いや、満足できない。だって、結局形は手に入れても、そこに幸せがついてきてこないから。ある人がね、彼女さえできれば幸せになれると思ってね、頑張ってね、もう何回も失敗して失敗して失敗して失敗して最近彼女ができたんです。よかったね。ね、天にも舞うような気持ちでしょって言ったらね、思ったほどの幸せはない。
手に入れるまでがすごい理想が高すぎたんじゃないの。
つまり幸せっていうのはね、その形じゃなくて本人の心掛けなんですよ。だけどそのことがわからない、わからない人が八戒なんです。
だから次から次と欲を求めてしまうんだね。
そうそうそうそう。なんでわからないか。それはね、もう心がもういっぱいだからなんです。余裕がないからなんです。一つ一つの自分の言動を反省することがないからなんです。
地に足がついてない
そうだね。反省してない。だからどれだけ手に入れても満足できないっていうことが分からずに、次から次へと求めてしまう。本当にね、いや、旗から見たらね、人のことはよくわかりますけどね、旗から見たらね、こんなことやっても幸せじゃないのになって思うようなことをね、繰り返し繰り返しやってる。おかしいなと思うけどね、本人はわからないんですよ。こうね、見え見えの嘘をつきながらね、嘘がバレないと思ってるんです。でもちゃんと見るとね、辻褄が合ってないとかね、そういうことがよくある。
ガキ道に落ちた人、
そう、ガキ道に落ちた人はですね、もう形を求めずに折れないで、形を求めても求めてもそこに幸せがないから苦しみながらですね、苦しみながらまたさらに形を求めていくんです。その形っていうのが一人一人違いますよ。物欲というものが強い人もいれば、名誉欲というものが強い人もいる。金銭欲っていう人がね、強い人もいればですよ、その地位を求める心がね、強い人もいる。資格を求める人もいる。権力を求める人もいる。すべて形にとらわれる人が八戒なんです。そういう人に形を 手に入れて満足できる喜びを与えてあげる。これがまず最初の教えなんです。回復。
形も手に入れ、
そう、形を手に入れ満足するっていうのはあなたの理想の通りの形を手に入れることじゃない。仏教では生欲知足っていうんですよ。生欲知足、生欲知足っていうのは形を求めるものが少なく満足できるようになるってことです。つまり私たちはどうしてもないよりはあった方が幸せじゃないか、お金はね、あるならもっとあった方が幸せじゃないか、もっともっともっと欲しいと思う、もっともっと欲しいっていうことは逆に言うとですよ、それ以下のお金では満足できなくなるんですね。100万円手に入れて満足できなければ、じゃあ1000万円ってなってくるんですよ。1000万円手に入れて満足できなければ1億円っていうふうにね、どんどんどんどん上がっていってしまう。そう、上がれば上がるほど幸せになれると思ってしまうんです
よ。右肩上がりよね。
そうそうそうそうそう。
恐ろしい心だなと思う。
はい。でも私たちが求めてるのは金じゃないんです。満足なんです。安心なんです。安心するためにですね、お金が少なくて済むなら、これに越したことはないと思いません？
ないよね。
ないないね。
お金欲しくて走り回らなきゃなんないもん。
そうそうそうそう。
余裕も何もなくなってしまうもんね。そうね、
はい。そこで、整理というものをまず最初に皆さんに伝えるんです、私たちがなぜ不安に感じるか、足りないと、つまり満足できないかと言いますとですね、例えばまあお金が手に入ってどうして満足できないかというとですね、お金っていうのはですね、使っている部分と使っていない部分に分かれるんですよ。お金っていうね、自分の手に入れたお金っていうのは使っているお金と使っていないお金に分かれる。使っているお金っていうのはこれは一定なんです。どんなにたくさんお金を手に入れても、使っているお金、本当に毎日使っているものにお金をかけたら、増えることはないんですよ。わかりますかね？
使うことが増える。ちょっと贅沢したら増えるとか。
いや、ちょっと贅沢したら、それは増えるかもしれない。でも食べるものには限界があるんです。
そうだね。
ね。だって何かを買ったら、ね。今まで使っていた何かを捨てないといけないので、今使っている部分のお金っていうのは限られてるんです。ボールペンを2本買ったらどちらか1本を使わなくなっていくんです。ね。また筆箱を2つ買ったらですよ。どちらか1つが使わなくなっていくんです。もちろん役割が違うならいいですけど。ね。だけど。本当に使えるものっていうのは限られている。たくさん手に入れてもですね、全部が使えるわけじゃないんです。はい。わかりますかね？例えば、その、高価なものを買ったとしてもですね、それを使わなかったら意味がないんです。二つも三つも四つも五つもあってもですよ、使う時間がなかったら意味がないんです。例えば今回パソコンを買いました。ね。ああ、パソコンがあって幸せってね、こうパソコンがあって幸せって思うじゃないですか。ね。だけど、このパソコン買っても使わなかったら意味ないですよね。ね。人はパソコンを買うことで喜びを感じてしまうんです。ああ、新製品、新しい機能、あ、こんなにできるって。 で、喜んでてもですよ、使わなかったら意味があるんです、うん、何に使うのって、あ、ちょっとね、あの水筒帳をつけることに必要なんですとか、ね、それだけですとかねそれに新機能はいらないでしょうとかね、何に使うかっていうことを考えてみたら、本当に使うものなんていうものは限られてるんです、ね、だから使っているものはいつも一定なんです。ここがポイント。使っているお金はいつも一定で、ここが足りていたら人間満足するんですよ、お金に。ここが足りていたら人間満足するんです。わかります、ね、ここが足りていたら満足する。ところが欲を起こすとですね、欲を起こすと使っていない場所にお金が流れていく。例えば使っているものって言ったらどういうものかって言ったらね、日常の用品、使っていないっていうと、言うとね、仏法のために使おうと思っている快感とかね、これは私が使わない、ほとんど名誉のために必要とそうでしょ、私が使わないものっていっぱいあるじゃないですかね。例えばね、結婚指輪、まずね、結婚式しか使わない、ね、そうですよね、高い結婚指輪なんてもったいなくて毎日つけられないですよね、
しまっちゃうな、
ね、高いね、ネックレス、ね、いやこれね、パーティーの時とかに必要ですよね。でパーティーっていつやるのかない、一生ない、ね、こういうの全然使わないんです。そう、使っていないものにお金が、お金を使うようになると、使っているものを削って使うようになるんです。
高価なものはね、
そう、ここがポイントなんです。使ってないものに貯金があったとしたらですよ、貯金をすることに必死な人は日頃の生活がケチケチになってくるんです。そうすると使っているものが足りなくなるので、心の中でお金が足りないっていう発想が生まれるんです、うんうん、それでお金を求めるんだけど、お金を求めてもまた使っていないところにかけると、うん、ですね、つまりお金があればあるほど使っていない部分をどんどんかけていくんです。つまり大して使わないものにどんどんお金をかけるんです、うん、そうでしょ。例えば1回しか帯広に来ないのにね、トイレに100万かけるとか、え、もったいないよね、ある方のことですけどそういう方があるんですよ、
かけれるんだから
。いやいや、それは自分のお金でかけてるんです、人のお金でかけて
る。だいぶまずいんじゃないか
な。1回しか使う、一生涯に1回しか使わないものにね、ものすごいお金をかけるですよ。
まあ、天皇陛下が来る言ってね。
あ、そうそう、そんな感じですよ。そういうふうになると使ってはほんの1回か2回しか使わないのに、そこにものすごい莫大なお金をかける、うん、もちろん日頃使っているお金を削ってですよね、うん、出している人たちは、うん、そうするとお金に対するものすごい執着が湧いてくるんです。でお金を稼ぐと一つなできた流れっていうのはこれ変えられませんので、どれだけお金を稼いでも使っていない場所にお金が流れていくんです。そうすると使っている部分がいつも不足しているので、いつも苦しんでるんです、お金がなくて、ね、いや100万手に入れても1000万円手に入れても1億円手に入れてもですよ、使っている部分を充実させないとですね、
そうだね、もうザルみたいな感じにな
っちゃうね、うん、こういうのがお金だけじゃなく時間もそうなんです、うん、時間で言うならね、使ってないっていうのはね、楽しみを探している時間が長いんです、うん、そうでしょ、 まずね、何に時間が長いかって言ったら、女性だったらですよ、カタログを見る時間がとても長いでしょ。
ね、一応全部見たくなる。
そうでしょう、一応全部見て、うーん、あー何がいいかしらとかって言うでしょ。
何か所か折って ね,
ね, ね、そうそう、あこれいつか食ったいわとか言ってこうやって見るね。え、お金があるとね、もっと見たくなりますよ。インターネットがありますからね、もう一日中見ておれます。あーいいなー、
もったいないね、時間がね、そんなことに使っちゃうん
だ。だけど大事なのは、その服を探してる時間じゃなくて、服を着てる時間だと思いません？ね、そうやって買った服がですよ、いつ着るかって言ったらね、めったに着ないんです。なんでかって言ったらね、自分が欲しいなと思う服とね、現実が食い違ってるんです。日頃はね、なんて動きやすい服が合ってるんですよ、自分にね。そう、分かりますかね、こう日頃はジャージで生きてる人がいるわけですよ。でも探すのはね、何かってさ、こうやっぱ寄せ行き用の服をね探すんです。それだったらね、探すんだったらね、有名どころのジャージを探してください。日頃ジャージ着てるんですから、ジャージを探した方がいいですね。ブランドのもののジャージね、腰の純子デザインとかさ、デザインジャージとかね。
どうせ擦れるからってジャージ。
どうせ擦れるから、それは自分に不相応なものを持ってるんです。そういう自分の身分不相応なものを持つと、本当に必要な部分にお金が足りなくなるので、お金に困るようになるんです。でもっとお金があったら幸せなのにって思ってしまう。
自分にそうしてるかどうかはなかなか自分で気がつかない。
そう、だから整理してほしいんです。そうだね、整理をすると使っていないものを捨てないといけないので、これはね、人間っていうのはね、使ってるもの、使ってないものをですね、例えばこれを使ってなかったとする、これを捨ててくださいと言うとですね、捨てれないんです。なんでだと思います？
私のもの。
いや、そうじゃないんですよ。これはね、私たちの心の中にね、物には天寿があるっていうふうに思うんです。
天寿、
天寿ってありますか？天寿を全うするっていう、天寿、
寿命、
寿命があると思ってますね。
で、飲んじゃって空っぽにしたら、
そう、飲んで空っぽにしたら、
もう投げてもいいですよね。
それはこの役割が終わったからね。じゃあこれなぜ捨てられないかと、これ自分を重ね合わせてみてくださいね。まだ私だって天寿が、ね、使われてないのに、私だって使われてないのにね、
まだ5、6歳だわ
ね、まだ使ってないのに捨てられるなんてひどいですよね。ね、使われなかったものってまさに私ですよね。
重ね合わせちゃう
んだ。だって私だってこんなね、結局必要とされなくてずっと置いておかれたものと一緒ですもん、自分の人生が。でもこれにもまだ天寿がある。使うまでは捨てられないですよね。同じように自分も役割を終えるまでは死なないですよね。そうでしょ。どんなにいい加減に生きたとしても、天寿を全うするまでは死なないでしょ。お迎えが来るまではね、人間必ずね、この世に生まれた限りにはね、何かやるべきことがある。やるべきことがあるうちは死なないでしょ、どんなにいい加減に生きてても。
そんなことわからない。それはでも大体はそうだ。
今日の事故じゃない。
だってこのものと一緒ですよ。このものも使われなかったものなんです。でも捨てれないってことは、この役割を終えるまでは絶対に物は捨てられないっていう迷信があるんです。自分もそうでしょ。真面目に生きなくても、いや、真面目に生きなかった方がさ、ねえ、まだ真面目に生きちゃったらね、なんか役割早く終えそうな気がしません？
少し残して
。天寿を早く全うしそうな気がしません？どうせ生きるなら適当に生きた方がいいですよね。
そうなの。
その方が長生きできる。死ななくて済む。
先延ばしするの？
そう、特に一日を無駄に使えば使うほどね、なんかほら今日一日無駄に使ったから一日寿命が伸びたような気がしません？
それは勝手な理屈のような気もするけど、
働いて疲れるよりはその方が体にもいいからね。
ねえ、いやいや、物と一緒ですよ。この一日使われなかった物もですよ、使われるまでは捨てられないっていうふうに思ってんだから、つまり使ってないものを捨てるってことはですよ、その役割を終える前でも価値がなくなったものは捨てられるっていう、まあ一つの意識を自分に与えるようになるんです。それは大変なことですよね。価値がなくなったら捨てられてしまうので、価値がなくならないように毎日生きてないといけないんですから。だから使っていないものを捨てると生き方が変わります。逆に言うと、使っていないものを捨てれないうちは生き方が非常にいい加減なんです。そうでしょ、だっていい加減に生きた方が長生きできる。そうでしょ、使っているものと使っていないもの、どちらがね長く持ちますか。使ってないものの方が長持ちしますよね。ね、高級なネックレス、高級な指輪、ね、高い服、高い着物、使っていなければいないほど長く使えるじゃないですか。それに比べて毎日使ってる、ね、寝巻き、毎日使ってるジャージ、ね、毎日使ってる箸、使えば使うほど早く傷んでくるじゃないですか。そうしたら自分の命も同じですよね。一生懸命生きると早く死ぬ。太く短く、細く長く使ってない。人間死にたくないですから、やっぱりいかにいい加減に生きるかが大事ですよね。
いやいや、それも困るじゃん。
いやいや、だってそういう発想じゃないですか。いい加減に生きれば天寿を全うし しないんですから、いつまでも生きられるんです。そんなことなかったら、なんでみんな世の中パチンコ行く人が女に多いんですか。そう思わなきゃ生きてられないですよ。パチンコ行く、何のために行くんですか。今日一日なかったことにするためですよ。だって一日あると、この一日をさ、ただ時間を過ごすなんて苦しいじゃないですか。忘れたい、いや、なかったことにしたい。パチンコすると一日がね、あっという間に過ぎていく。夜中の11時だろうが12時だろうがね、ポーンとね、過ぎ去っていく。
お金の続けはね、そんなに遅くない。
いや、もう今日一日ね、なかったことにできるならね、多少お金を使ってもいいですよね。
もったいない。
もったいないと思うのは、時間が過ぎ去ったという自覚がある時だけです。今日一日無駄に過ごしたからといって、なんかほら、老化を感じます？
それは見えないよね。
疲れた方が
老化
感じ
る。疲れてね。確実に
感じないですよ。そう、こうやって時間をどんどんと過ごしていく、ね、今日一日ね、なかったことにするためにね、わずか2万円か3万円でね、済むんですよ。安いもんじゃないですか。いや、それだけじゃない、たまにはですよ、今日一日なかったはずなのにお金が増えてるんです。こんな日がある。いやー、たまんないですよね。明日ももしかしたらね、パチンコに行ったらですよ、お金が増えてるかもしれない。一日過ぎてないのにですよ。
たまにそういうこともある。
ねえ。そう。こうやって、どうでもいいことに時間を費やしていくわけです。そう。でもそうやって時間をですね、どうでもいいところにかければかけるほど、本当に必要なことにかける時間が短くなっていく。だから時間が欲しい、時間が欲しい、人に束縛されたくないと思いません？自分の好きなことばかりやっている人ほど、人からね、ちょっと洗い物してて嫌だなって思うんです。ちょっとね、洗濯物干してて嫌だな、時間が奪われるですよね。そう思いません？ちょっ と何か頼まれただけでね、ちょっとガソリン入れてきてって言っただけでさ、今日は行かない、明日なんかいつ行くの、土曜日に行くとかってさ、後回しにするじゃないですか。なんでか、それはね、時間が足りないからなんです。
暇だよ。
いや暇だって人から見たら暇かもしれない、ね、暇かもしれない、ね、だけど心の中は必要な時間に時間を回してないから足りないんです。1日24時間あっても足りないんです。
そうだよね、あんなに時間あったのに何やってたんだよね。
そう、もっと時間があればもっと何かができるのにと思っちゃ う暇だよっていうのはね、人がそう見るだけ。パチンコ行ってる人はね、暇だよって思うかもしれないけどね、そんなことない、忙しいんです。だから夜中の12時だろうがね、1時だろうがやってしまうんです。忙しいんです。
パチンコないよ。
やってるやってる。
12時も1時もないんだ。
やってるやってる。パチンコはね。パチンコないですか
ね。
パチンコは11時まで。
昔
最近は12時とか1時でもやってるとこありますよ。だから使っていないところに時間を使うと時間が足りなくなるんです。使っていないところにですね、お金を使うとお金が足りなくなるんです。だからお金がね、ないないっていう人ほどどうでもいいところにお金を使ってる。時間がないないっていう人ほどですね、どうでもいいところに時間を費やしてる。
ないないって言ったって入ってこないんだから、ないってことはないな。
いやないんです。人のために使う時間なんてこれっぽっちもないんです。
自分だけですよ。
そう、自分だけでも必要な時間が足りないんだ。
それは欲が多すぎるからね。
そう、欲が多すぎるから。はい、
自分でだけで足りんから、周りも俺手伝え、まあ、やれ手伝え言ってね、
はい、それは必要のないお金を求め、必要のないものを求めですね、必要のない欲を追いかけてですね、いるから足りない、足りないから人を巻き込んでね、みんなにやってもらわないと全然足りない、うん、 そうやって、みんな足りなくなる。だから、そういう人にですね、小欲知足っていうことを教えているのが回復なんです。つまり形は少なくても満足できるよ。そういう習慣を身につけさせていくっていうのがまず仏教なんです。それはなるべく必要なことだけにお金を使っていく、これが大事なんですね。必要のないところ、使っていないところはなるべくお金を使わない。そうすればお金に不足することはなくなる。時間も同じなんですね。探している時間に費やすよりもですよ、使っている時間に費やしていただきたいね。服を買うなら服を着る時間を長くしてください。少なくとも買う時間より、探す時間よりもですよ、ね、音楽ならね、音楽を探す時間よりもですよ、聞く時間の方がね、長くしてください。私も昔ね、携帯ゲームをやっていた時はですよ、もうね、携帯ゲームをね、探すのが大好きでした。でまだね、今目の前でね、クリアしてないものがあるのに次のものを探すわけ。終わったらやろうって言って買うんです。でやらないで探してる。終わったらやろうと思ってね、また次の買っちゃうんです。でもまだね、2つ前のものが残ってる。
欲が
逆まくと。次から次へと結局、そのやるであろう、やるであろう、やりたいやりたいっていう気持ちだけが逆まいて、次から次へと買っていくんです。ね、で後悔するときはどんなときかって、生理の大切さを皆さんに話をして。 ね、そしてまだやってもいない、ね、買ったゲームを消す。こんなことなら買うんじゃなかった。どうして買ってしまったんだ。もったいなかった。ね、一つね、やっぱやり終えてから次移った方がいいですよ。服でもね、買ってきてから次の服買った方がいいです。ね、子供とかよくあるんですよね、お母さんとかがね、着せたい服って言って、ね、次から次へと買うんです。
あるよね、やっぱり。
ね、
女の子だったら、
ね、そうそう、ね、こうやって着せようとするんですよ。
大きくなる、子供大きくなると着せれない。
そうなんですよ、買ったはいいけど子供の成長が早くてね、全然着れなくて終わってしまう。こういうのが結局お金を少なくさせる原因なんですね。
今必要な分だけを、
はい、
いうふうに考えればいいね。
そうなんです、うん、
今しか生きてないもんね。明日は死んでるかもしれない。
そうなんです、うん、これが仏教の生欲知足という教えですね、うん、これを実践することによって初めて形にとらわれなくなってくる。そして満足を知るようになる、うん、そして初めてですね、苦しみの本質である心に目を向けるようになる、うん、これが後半の回復という教えになるんですね、うん、ちょっと休憩をします。